ございます。この今日はクリスマスという日にでございますけれども、クリスマスはイエス・キリストのご降誕をお祝いする日でございます。主のご降誕を祝うこの日は、神の愛を私たちに教えてくれる日でもあります。神がその一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためでありました。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を贖う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。1954年昭和29年の9月26日のことでございました。青森から来客を乗せて午前11時5分に函館へ到着した東屋丸は、台風15号、通称東屋丸台風というふうに言ってますけれども、それを警戒して午後2時40分の出港を見合わせていました。乗客を乗せたまま4時間も函館港に待機していました。15号は九州を通過して異常な速さで北上し、強い勢力のまま北海道に迫っていたのでございます。この台風の瞬間最大風速は、函館で秒速40メートル、室蘭で59メートルもありました。日本全土に大被害を与えた台風15号は、特別に東屋丸台風と呼ばれています。この東屋丸台風っていうのを、きっとここの中にはそういうことを覚えてらっしゃる方もいると思いますけど、昭和29年というと、1954年ですよ。私は中学2年生ぐらいの時でしたかね。まだその頃は日本は本当に貧しかったんですね。まあこれが大きな台風でございました。さっきの話にそのもう戻りますけれども、東屋丸は3800トンもある大型船で、天皇も乗ったほどの、乗船したほどのしっかりした船でしたので、まあ、多少の嵐には耐えるというふうに考えられていました。しかしそれにしても台風とまともに出会うのは危険であるため、船長は台風の通過を待っていました。そして午後6時30分、風雨が弱くなってきて晴れ間も見えてきました。天気予報でもちょうどその頃通過し終わる、ということでした。これでもう風雨はこのあと弱くなると判断して、船長は出航しました。その船には乗客1167人、乗組員が147人が乗り込んで、ほぼ満員の状態でした。ところが、風雨はまた強くなってきましたので、まずいと判断した船長は函館港から5キロメートルしか離れていないところで航行を中止しまして、怒りを下ろして風雨が弱くなるのを待ちました。こういう時の船長さんというのは判断が難しいですね。乗客の命を預かっていますから、なかなか大変なことでございます。ところが実は台風は日本海を進行中に急速に速度を落としていて、まだ北海道に到着していなかったの でありました。航海続行の危険を感じて午後7時1分、西防波堤灯台から方位300度1574メートルの地点に船は怒りを投げ込んで、まあ、科学しました。仮にそこに宿泊しようとしたんです。普段であれば怒りを入れた船は 静かなものでございます。ところがこの日の船は違いました。風速計の針は突風が吹くたびに激しく揺れ、瞬間風速は58メートルにも達しました。そしてローリング、横揺れですね、ピッチング、縦揺れを繰り返しながら、横揺れ、縦揺れを繰り返しながら、船は怒りを軸にして180度振り子のように揺さぶられました。船を飲み込むかのように襲ってくる高波は、船尾から船内へと侵入して、船底にある機関室では、排水ポンプを使って海水を流し出す懸命の作業が続けられていました。最初はザッという程度でしたけれども、最終的には滝のように浸水があって、防水対策も入ってくる水の勢いには勝てない状態でした。台風により左右に振り回される船をなんとか立て直そうと、ブリッジからは前進前速とか後進前速というふうに極端な指令が繰り返されました。大きな操縦ハンドルを二人がかりで力いっぱい握りしめて、操船に全身全霊を捧げましたけれども、やがて潜水によりエンジンは使用不能となりました。エンジンが効かなくなった船は、両手両足がなくなったのも同じようことでございまして、台風のなすがままとなり、正常な状態ではありませんでした。青函連絡船東亜丸は、函館市郊外の海岸から600メートルの沖で座礁、横転しました。ここの海難事故で、乗員乗客1092人が死亡し、83人が行方不明となりました。一隻の海難事故としては、イギリスの豪華客船タイタニック号に次ぐ大型の海難でした。嵐の中、東亜丸が座礁すると、ボーイが走ってきて、船室の天井から吊り下がっている紐を引き、救命具はどっと座席に落ちました。人々は一斉に救命具に殺到しました。乗客は競って救命具を取り合いました。この乗客の中に3人の宣教師がいました。45度に傾く船体、あらゆるものが船の中に落ちていく中、必死に救命道具を得ようとする乗客たち。リーパー宣教師、リーパーさんというのはアメリカ合衆国の出身のキリスト教 YMCA というところに属していた牧師さんであります。ここの宣教師が2人乗ってたんですけども、そのリーパー宣教師は子連れの母親に、もう一人のストーン宣教師という人がいました。このストーンさんはカナダ出身のメソジスト派の宣教師でありました。東亜丸事故で遭難死する前に、救命具を日本人に与えたということが後で分かった人でございます。ディーン・リーパーさんはその時33歳だったんですね。ディーンさんは1920年生まれです。もう随分今生きておられることはないでしょうけど、随分1920年生まれの宣教師でした。ストーンさんは1902年生まれの人で、その時は56歳だったんですね。その元に戻りますけれども、ディーン宣教師は恐怖に怯える乗客に自慢の手品を披露しまして、船室の空気を和らげることに努めました。船体が大きく傾き、海水がみるみるうちに船内に流れ込んできました。不意に近くで女の泣き声がしました。どうしましたと尋ねました。宣教師は落ち着いていました。救命具の紐が切れたと女の人が泣いていましたのです。すると宣教師は、 それは困りましたね。私のあげますと、自分の救命具をその女の人にあげました。ディーンさんはこの時33歳でした。もう一人のストーン宣教師、もうこちらの人の方がちょっと年上なんですけれども、若い学生のために救命具を外しながら言いました。こう言ったというんですね。あなたは私より若い。日本は若い人が作り上げるのです。そういうふうに言って救命を差し上げました。まもなく船は転覆して、宣教師は海の藻くずと消えていったのです。この海難事故の起きた1954年といえば、まだ日本は貧しい頃でありました。昭和29年ですからね。その街中では力道山のプロレスを見るために人だかりができていました。ストーンさんもディーンさんも戦勝国側の人間ですね。日本は敗戦国ですからね。戦勝国ですから日本人に対して威張ってもよかったのに、このような尊い行いができました。どうしてでしょうか。それは二人がクリスチャンでいらっしゃり、イエス・キリスト様を通して神の愛ということを知っていたからでございます。神の愛とはなんと尊いものでしょうか。自分でやっぱり知っていたからそういう行いができたのだろうと思われます。この海難事故は起きたのは海岸からわずか600メートルの海上でした。海岸には打ち上げられた死体と船の残骸がいっぱいでした。3人のうちの1人の宣教師は奇跡的に助かりましたけれども、ストーンさんとディーンさんは死体で見つかりました。事件後、日本経済新聞は救命具を譲り乗客を励ましながら死んでいった2人の宣教師を北海に散った外人宣教師の見出しで報じました。このディーンさんの息子さんがいたんですけれども、スティーブンということです。方は後に広島で平和運動の働きに従事しました。次男のデイビッドさんは牧師になりました。長男のリンダさんは牧師と結婚しました。作家の三浦絢子さんの評伝に父親のエピソードが書かれたことを感謝し、後に三浦絢子さんを訪ねています。さて、この出来事があってから50年後ですね。50年後の2004年の9月に青函連絡船洞爺丸に乗船していて命を落とした外国人宣教師の家族が函館を訪れました。事故があった26日にそこで慰霊祭があり、また函館市内の教会でお祈りを捧げました。函館にやってきたのはリーパさんの妻、33歳で亡くなったその宣教師さんの奥さんですね、ミッジさんというんですけど、もう83歳でした。それから長男のスティーブさん56歳、ストーンさん宣教師の次男ロバートさん66歳と奥さんのジュデイさん63歳のカナダ在住の人ですけれども、その4人が函館にやってきました。その海難事故から50年目の節目に合わせて来日したのでありました。家族4人は26日午前10時半から日本キリスト教団函館教会の追悼礼拝に出まして、午後3時から現場近くの海岸の慰霊碑前で開かれた祈祷会に出席して地元の信徒らとお祈りを捧げ、生前の2人の活動を振り返り故人を偲びました。そこを訪れたロバートさんは、ここは特別な場所ですと、今日の穏やかな海を見ると当時の様子は想像できないと感慨深げに語りました。 その事故があってから初めて函館に来たというストーンさんの、そのリーパーさんですね、33歳で亡くなったリーパーさんの奥さんのミッジさんは、50年前急に夫が死んで寂しかった、当時は4人目の子供がお腹にいて大変でしたと。ずっと夫が亡くなったこの地に一回来たかったというふうに万感の思いを持って語りました。さて皆さん、今日の聖書の箇所を見てみますと、神は愛から出ていると書かれています。この愛の起源は神からです。したがってそれは神から生まれたクリスチャンの本質的な性格でもあります。愛なる神はその愛を具体的な形で私たちに示してくださいました。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのであると聖書に書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪の贖いのために備え物として御子を遣わしになった、ここに愛があると聖書に書かれてございます。神の愛は抽象的なものでもなく、またセンチメンタルなものでもありません。本来なら罪人である私たちの上に下されるはずの神の怒り、袖をなだめるためにあえて一人のご自分の一人子を贖いの供え物として使わせてくださいました。そして先には自分の罪過と罪とによって死んでいた私たちに命を得させてくださいました。ここに愛があります。神の愛はこのように具体的な形で表されました。決して抽象的なものではありません。このヨハネ第一の手紙の背景としましては、当時のグノーシス主義というのがございました。グノーシス主義の思想の人たちは、恍惚状態で神を見たとか、神秘的な主観で神を愛するとか言いつつ、兄弟愛をなおざりにしていたのでございます。そういうグノーシス派の人たちに対しての非難を含んでいる言葉でもあります。いわゆる観念的な愛ではなく、現実の世界において具体的に人間愛、兄弟愛が実践されるときに神の愛がわかるのでございます。もう亡くなられましたけど、浅野純一という牧師先生がいらっしゃいました。牧師がいました。まあ、1891年の生まれですから、ずいぶん古い先生ですけど、福岡県出身の方ですよ。有名な旧約聖書の学者であります。青山学院の神学部で教えました。私は金沢にいる頃に教団の牧師さんと親しくなりまして、この浅野純一牧師のご自宅にお邪魔したことがございます。そしてアメリカに留学する前に、渋谷にございました先生の家までちょっとお伺いしまして、お祈りをしていただいたのでございます。その先生からいただいた、私が牧師をしている頃に牧会時代にいただいた本の中に、亡児追憶という文章がございました。亡児追憶とは亡くなった子供を追憶するという、そういう言葉ですね。これは先生のつらい記憶が書かれています。お若い頃先生は牧師をされていたのですけれども、一つ場所を出られて英国に留学なさってね、そういう牧師をしてたんですけれども、その一人子はで自分の子供さんを亡くしてるんですね。その亡くなったのはですね、 ちょうどクリスマスの前のことだったんですね。病気だった幼い子供さんはその天国に召されたのでございます。もう牧師が12月24日のとかそれから23日の前の晩というのは忙しいですよね。その時に幼い子供さんが熱を出したのか何かで亡くなったのです。ちょうど明日はクリスマスの前の晩という時でございました。先生は教会の準備で忙しく子供の側についてやれなかったのです。子供は亡くなった時牧師館で先生と奥様はその子供の枕元に座って、そして奥さんがしっかりとその子供を抱きしめてじっと抱きしめていらっしゃったということです。そしてその時に先生はその神様がご自分の独り子をお与えになられたという聖書のメッセージが自分にも教えられたような気がしたと、そういうことを傍受追憶という文章の中で書いていらっしゃいます。私たちは罪の深いものでございます。その罪の程度は自分でもわからないほどであり、自分ではどうすることもできないほどですと。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。父なる神様はただその痛ましい十字架の最後もご存知の上で一人子をこの地上に送られたのでございました。今日の説教題を神は愛なりとさせていただきました。クリスマスはイエス・キリストの降誕をお祝いする日です。死のご降誕を祝うこの日は神の愛を私たちに教えてくれる日でもあります。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を贖う生贄としてご自分のお子さんをお遣わしになりました。ここに愛があると、これは聖書の言葉でございます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると聖書に書かれてございます。罪人となるこの私たちを、この私をかくまで愛してくださる神の愛はいかに尊いものでございましょうか。一言お祈りをさせていただきます。父なる御神様、今日は御子イエス・キリスト様の誕生をお祝いするクリスマスの日でございます。どうか神様がその御一人を賜ったほどにこの世を愛してくださったとの聖書の言葉を忘れることがございませんように、そうして私たちはその神様から深く愛されていることを忘れることがございませんように、どうか教会員の方々一人一人主が導いてくださいますように、そして良き生涯を送らしめてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。